6G18H50mm で書かれた小説第4部、床屋の店内の場面は、単なる写実的な感想以上のものであり、一つのモデルである。床屋は、ハサミを一旦脇に置き、オリビアガーデンという、ブランド名ではなく、固有名のように、略語 OG からは一人の人間、一つの執事、一つの神話が立ち上がる。そして、ジーンとミシェリンが、起点として据えられる一文が落ちるのだ。ジーン・ベネット、ミシェリン、いつも一緒。ここがこうなる前のセントロペ。自分たちの手で作った桟橋、水上スキー学校のために、最初はカツラ。1967年ベルギーでの創業。小さく、清潔に、粘り強く。1976年のある発明、もはやエアゾールではない。そして突然企業史は伝説の口調を帯びるようになる。床屋は、スティーブ・ジョブスの名を挙げる。あたかも、あらゆるモダニテには、自分が発明とは何かを理解するための成人が必要であるかのように。ここで重要なのは、細部の一つ一つが、客観的に正確かどうかではない。重要なのは、その聞き方である。床屋は人が報告ではなく、敬意を表して語るときのように語る。バレスレッシ、頼れるという言葉を探し当てる。そしてそれによって、ジーン・ベネットは、小説の中で、私の人生における彼そのものになる。堅苦しくはない信頼の人物、自慢げではない出発の人物、見せびらかさず、ただ行う創造の人物。グスタフが、この物語を鏡越しに聞き、テントから世界征服へ、と乾いたコメントをし、そこに財政を見出すことになるのは、私が、ジーン・ベネットを小説の巨大な機械ホールへと引き込むための文学的な結び目である。突然、ジーンはもはや私的なメンターとして端に孤立して立っているのではなく、キーサーとザイサーの隣で共鳴体として立つことになる。起業は伝説として、トレーニングは宗教として、発明は慰めとして、こうしてジーンはビーンロコとベストフォーミングの間の橋となる。私がその言葉をこの場面で一度も口にする必要がないままに。というのも、床屋の物語にはその両方があるからだ。ありえないはずのスキー場に乗る子供と、粘り強さから世界的規模を作り上げる会社とだ。そしてここには同時に、かつての誤読の修正とその救済がある。以前の解釈では、語っているがゆえに、床屋自身がメンターであるかのように見えていた。だが実際にメンターであるのは、ジーン・ベネットであり、床屋は、メンターが死んだ後も、メンターシップが続いていくことの証拠なのだ。誰かが彼を語る、誰かが彼を運び続ける。そうして、不在のメンターはそれでもなお、そこにいることになる。私がジーンの人生のイメージの中に、自分を選ばれた双子として認めることは、小説の論理においては、単なる相話ではなく、鍵である。私は教師だけを探しているのではなく、血縁ではない親族を探しているのだ。血縁ではなく、魂の親族、機能の親族、リズムの親族、秩序の代理士としてのヨアキム、最初に理解してくれた人としてのボルッキ、反復の法則としてのキーサー、月へ一直線に飛んでいく衝動的な兄としてのジーン、そしてまさにそのように、四重奏の楽章として、四人の死んだメンターは、単なる嘆きのリストではなく、私の作品を支える構造になる。欠けている四つの声と、私が立ち込んだがゆえに、テキストの中で語り続ける四つの声と、これらの変容は、心理グラフィック的に重要である。私がどのようにして支えを築くかを示しているからだ。メンターを単に引用するのではなく、小説の中で行為できる機能へと変換することによって、死者はもはや反論できない。だが、人物原理としては作用し続けることができる。そしてまさにそこに、私が書く間中感じていた二重性がある。それは感謝であり、同時に重荷でもある。タイル5、デアスタートプンクト、トンフォーハンドルグ、ウンディエティクイムグラマティクデタイ、作業記録には、点火のように作用する不動点がある。T00、2026年1月2日金曜日、18時37。そこで、人間機械が始動する。分体分体から、魔の山との平行性を企てるプロジェクトが生まれる。後にトニオ・クレーゲルと、ベネツィアにシスを、鏡と導きの星として拡張される。 ここで重要なのは、その時点では小さな決断として現れ、後から見ればプログラム的な逸脱として明らかになるものだ。ベールデレーザリン、ベールデレーザ、敬愛する読者の皆様という呼びかけへの切り替えである。それは単なる政治的な礼儀でも、主権的伝統の修正だけでもなく、文学的には一つのシグナルである。万のように聞こえるべきだが、万そのものではならない。小説は模倣を道具として行う権利を自らに与えるな、逸脱をプログラムとして主張する。最初にあったのは、模倣の成果としての万に近いトーンだった。呼びかけによって、それは意識的な選択としての万に近いトーンとなり、それゆえに自前の声となる。その効果は微妙だが、根本的である。もはや語り手は、上から目線で、男性規範に向かって語るのではない。語りそのものが、責任を負う現在へと語りかけるのだ。ファイル6、Die Vocalis Productions Form、トニオ・シャフン、アバレイン・システーム。メイキング・オブは、総的と語る。明示的に文学的メタファーとしてであり、臨床的なラベルとしてではない。そしてそこから、この執筆習慣でとりわけよく見えた一本の線を引く。速度は、レールの上を走るときにこそ可能になる。著者は早く書くが、混沌とは無縁である。早く書くのは、自分に秩序を築くからだ。作業計画、反復可能なアップデート儀式、標準化された作業指示。そうしたすべてが、外的インフラとなり、その上で内的な速度が、初めて安全に走ることができる。ここで、テキストを診断に変えてしまうことなく、電気的な真相が開かれる。2003年、コカイン誘発性精神病。その後、誤った双極性障害の診断。薬物誘発性うつ病は、8ヶ月後、自主的な代役によって終わる。その後に続く、逆説的に安定した日常、継続する大麻使用、家業に留まるという義務。そして同時に、自分自身のプロジェクトへと、内乱に去っていくこと。この構図は、執筆習慣を、モデルのように速球的に説明する。形が安定させる。形は単なるパフォーマンスではなく、救済のメカニズムである。創造衝動は単なる野心ではなく、形を通じた自己鎮静なのだ。だからこそ、ベストフォーミングは小説の中で、ライフスタイルではなく、同時に慰め、同時に苛む現代のクマ形態となる。必要から来る形への欲求を知る者は、流行としてシステムを消費する者とは違う、書き方をする。タイル7、ビルドアーバイトアルスベルトバウ、ディボフアルス山で広がっていると、決定的な作業要因は、イメージワークだった。ソンネアルプは、自由に創作されたのではなく、視線の軸から組み立てられた。エントランスホール、シャンデリア、その上の図書室、音楽室、屋外施設、場所は、繰り返し現れ、意味を吸い込む具体的な事物から生まれる。それは現代化された万の技法である。ライトモチーフは、単なる象徴ではなく、働き者だ。関係と道徳的緊張を組織する。例えばシャンデリアは、装飾から、名と転じる中心的対象として、明示的に名指しされる。飾りが監視へと変わる。そしてこの論理は貫かれていく。リングは測るだけではなく、見る。フォトボックスは記録するだけではなく、可視化する。立方大 GYM キューブは、単なるトレーニングルームではなく、国会室であり、独房であり、個別収容の近代的なネイスホールである。パウダーは単なるサプリメントではなく、一日の儀式画であり、代替宗教である。当初、イメージは調整だった。空間、光、視線の軸が合うべきものとして、後にイメージはエンジンとなる。セッティングが働くことのできる対象物を供給することで、共に書くようになる。このシフトは単なる職人技以上のものであり、心理学である。イメージで考えるものは、対象物が代理として感情を担う世界を自ら築く。タイル8、デモデルニズイロンクスケン、
サナトリアムズームオプトミロンズリゾート、魔の山には、クワ、ネイスホール、体温曲線があった。カレイドコスモスゾンネアルプには、リング、数値、プログラム、裂け目を抱えた、温かくプロフェッショナルな医師マネージャーとしての、ドクター・ポーシェ。禁欲的な成功の司祭としてのズイサー、メタ解釈者としてのアウディ HS がいる。これが近代化の軸である。ベストフォーミングは言葉から現代のクワ形態へと変わる。
ここで最も重要な内容上の運動の一つが見えてくる。小説は純粋な自己改善プロパガンダになることから救われた。テキストは価値、儀式、測定に満ちている。だが、その道徳的重心は最後に関係へと傾く。リリアン、チームワーク、フィルの除去。隠れたオチはこうだ。ベストフォーミングはリリアンに逆らわない時にだけ心地よいものとなる。敬愛する読者の皆様、これがおそらくこのプロジェクト全体の決定的な摩擦である。関係なき最適化は単なる秩序に過ぎない。形なき関係は単なる陶酔に過ぎない。小説はこの両者を緊張に耐えうる共存へと強いる試みなのだ。タイル9、Figuren als Funktionen, das Personal als inneres Gespräch。脇役たちは心理グラフィック的に示唆的である。彼らは人間というより機能だからだ。内なる声が外的な衣装をまとわされている。それはこの小説の背後にあるアイデンティティ建築を知るととりわけはっきりする。かつて自己記述はドクター ADHS だった。2025年にはそれが RDHS となる。ADHS と自閉症の同時性としてのより精密な停止ケア。そして次の反転。ドクター RDHS はアイデンティティではなく仮面であり、アイデンティティはフィリップ・モーゲンシュタンである。これが小説がなぜこれほど執拗に仮面、別名、可視性、制御された真実をめぐるのかを説明する。ハンスは別名で生きている。フォトボックスと仮面は可視性の問題に取り組む。ガンとしてのリングはコントロールの視線である。ドクター・アウディ・ HS が小説の中で自らをさらけ出すことなく道徳的に語ることができるとき、それは単なる技巧ではない。防御なのだ。そしてこの人物の裂け目、自分自身も解決策を必要としており、完成していないということは、この防御建築における正直な亀裂である。一方、モーゲンシュタインは、リリアンとヒルと共に、システム2を説教するのではなく、生きる関係の人である。そしてこの精密化は重要だ。ヒルとは、善良さを利用する周囲の人々であり、自分自身の中のヒルは、5つの誓いによって対象化される。このことが人物をより社会的にし、道徳主義的でなくする。問題は自己懲罰ではなく、教会の作業なのだ。最後にトニオ、グスタブ・ベズーは、芸術と病の影として、小説を第二の深度へと引き込む。トニオは存在理由としての創造を体現する。グスタブは、寛大さ、遊び、帽子屋の狂気、交換手段としてのお金を体現する。初期のトリックスター、芸術家、自我、願望アイデンティティからなる合成人物としてのベズーは、今日の統合には前史があることを示す。小説が自分自身と交わす対話は、この小説よりも古いのだ。タイル10、カピトル9、アルス・ドレーポンクと、ゼステム2アイス・エティック・フォン・ツァイトンド・ベツヨン。メイキング・オブが興味深くなるのは、最初から全てが計画されていたかのように装わない時だ。ここに、最も明確な開口の一つがある。第9章は完全に作り変えられ、第9章、システム2となった。絶好調のハンス、ハンス・モーゲンシュタン・アウディ・ HS の散歩、ロバの偶話、アウディ・ HS が、ロバ・トラ・ライオンを整理する。システム2対システム2、現代のナスタ・セテンブリーニー大隊としてのカーネマン、そして関係のアドバイス、リリエンへのフォーカス、ヒルの除去、それまでベストフォーミングは主としてクワだった。第9章によってベストフォーミング、ハメソッドとなる、血圧、睡眠、トレーニングだけでなく思考と関係のための、ここは小説が単に描写するだけでなく解釈することを公然と許した箇所である。何が賢明か、何がふさわしいか、どの葛藤がロバの葛藤なのか、なぜ時に議論しないことが最も知的なのか。心理グラフィック的に見れば、この開口は偶然ではない。それは自己記述を反映している。幸福とは、陶酔的なハイパーフォーカスである。だがこの陶酔の代償は、しばしば空回り、誤った戦い、思考の高速道路への過剰なエネルギー投下である。システム2は、ハイパーフォーカスを失わずに、それを導きたいという願望の文学的形態なのだ。そしてここで、ほとんど不気味なほどに、誤った格言のエピソードへと縁が閉じる。その誤りもまた、素早い結論から生じた。後の意味付けはシステム2だった。 小説は自らが行ったことを教える。誤りを認識し、意味を統合し、神話を真実と取り違えない。それでもなお、誤りの生産的な力に感謝することを。